神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペトロの手紙1章17節から21節までです。新約聖書429ページです。ペトロの手紙1章17節から21節まで。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。しての通り、あなた方が先祖伝来の同じ生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。あがなわれた人生と題してメッセージを伺います。
ただいまペトロの手紙第1章の17節から21節までをご一緒にお聞きしました。17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。ここには父と呼びかけられている神様、その方を恐れて生活すべきだ、そう勧められています。でこの17節の言葉を注意深く読んで、ここに語られていることを聞き取るということができたなら、まさしくここに語られていることは恐るべきことに他なりません。どうしてか、ここでは父なる神様が人それぞれの行いに応じて公平に裁きをなさる方だ、そう言われているからです。つまり私たち一人一人の生き方、私たち一人一人の人生に即して神様の裁きはなされるのだ、そう言われているんです。でこういう言葉というのは新約聖書の中でここに言われているだけではありません。例えばローマの信徒への手紙2章の6節以下のところには、ここに述べられているのとよく似た事柄がもう少し丁寧な形で語られていきます。ローマの信徒への手紙の2章の6節をお読みいたします。2章6節以下をお読みいたします。275ページです。ローマの信徒への手紙2章6節、神はおのおのの行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ 真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシア人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。でこの最後に言われている神は人を分け隔てなさらないということが、今日私たちが聞いているペトロの手紙の方で申しますと、神様が公平に裁きをなさるということにちょうど重なることになります。人それぞれの行いに応じて裁きは公平になされる。それが神様の裁きだ、そう聖書は教えるんです。私たちはみんな最後には与えられているこの人生をどう生きたかということが全て明るみに出され、裁かれていくことになります。でしかしそれが仮に人間の裁きであるとすればです、利口な人は自分の人生の欠点や失敗を隠したり、言葉巧みに言い繕ってあまり瑕疵がなかったようにごまかし、自分に有利な判決を受けようとするかもしれません。で反対に素朴で口下手な人は次々と人生の失敗や破れが暴かれることに動揺してどにまにしてしまって、あまり自分自身のことを弁護することができずに終わってしまうかもしれません。人間が裁きを下す法廷では時にそういうことが起こり得ます。ですからそういう人間の法廷では弁が立つやり手の弁護士がありがたがられ、敏腕の弁護士として頼りにされたりします。ところがそういったことというのは私たちの人生が最終的に明るみに出され裁かれる神様の裁きの場では起こらないのだ、ここにそう言われているんです。どうしてか、何と言っても裁き手は人間ではなくて主なる神様だからです。この方の御前にあっては隠しを押せるようなことは何一つありません。他の人たちに見つからないだろうと思って行った私たちの行いも、あるいは私たちが心の中で密かに考えたことすらも、そのすべてが白日のもとにさらされ裁かれていきます。ですからこの裁きは公平だというふうに言われているわけです。しかしこの裁きというのは公平であるだけに恐ろしいものでもあります。この終わりの裁きにおいて問われるのは、私たちが心の内に何を持っていたかとか、どう考えていたかとか、私たちの心がどんなふうであったというようなことではなくて、私たちがどう生きたのかという行いによる裁きだと言われているからです。まさしく私たちが生きているこの人生全体が明るみに出され吟味され裁かれることになるんです。ペトロの手紙はそういう裁きをなさる方を私たちは父と今呼んでいる、天の父とお呼びしている。だからこの方の前で今恐れを持って慎み深く生きようではないか、そういうふうに語られています。ペトロがこういうふうに語ったとき、ペトロ自身はもう間もなくその終わりの裁きの時が訪れるという確信を持っていたに違いありません。ここでペトロは地上の生活を仮住まいの時だというふうに言っています。仮住まいというわけですから、それは一時の生活です。決して本来の長く住む生活ではないわけです。ペトロは間もなく今のこの仮住まいの生活が終わって、神様の民と選ばれた人たちが神様と共に住むことを許される次のステージに進むんだ そう考えています。天のふるさとに移されて、そこで長く生活することになることを固く信じていました。でそれが一体いつどういう形でやってくるのかということは分かりません。しかし今地上で過ごしているこの生活が仮住まいのものであって、ペトロの本来の生活はこの地上のものではないということを知ってたんです。ですから、こういうことになると思います。ペトロはシュエスという方によって神様の民の一人に召され、本当は天のふるさとでの生活を送るべき人です。まあ、ペトロだけではなくてキリスト者はみんなそうだとペトロは考えるわけです。ただ今はまだ天に移されていなくて、この地上で生きているので、この地上にあっても主に結ばれ天に所属するものとして生活をしていくんです。で、間もなく過ごすようになる天上での生活というのは、神様を直接振り仰いで、その神様から命を与えられているということに感謝しながら神様を讃えて生きる、そういう生活が中心になるわけですから、今この地上にある時も同じようにこの場所で神様を讃え賛美する生活を捧げながら生きていくというふうになるわけです。神様を賛美する礼拝の中で御言葉が読まれ解き明かされます。天上ではまあ神様から直に御言葉を聞くことということになるでしょうけれども、地上では私たちは御言葉の解き明かしを受ける。するとその解き明かしを聞いて、神様が語りかけてくださる御言葉を聞いて、神様がどんなに深い配慮を持ってまた真剣に私たち一人一人を生かそうとしてくださっているのかということが知らされるということになります。神様の御心が分かると本当にありがたい嬉しい気持ちが湧き上がってきて、自分に理解できた分に応じてですけれども、この私もそういう神様の愛を生きてみよう、そういうふうに生活していく、それがこの地上の仮住まいにあって神様を恐れて生活する人間の姿であるはずだ。ペトロはそんな思いを込めて17節の神様を恐れて生活すべきですという勧めを語っているに違いないわけです。しかしです、聖書からこんなふうに聞かされますと、問題なことは私たち一人一人というのは果たしてここに進められているように神様を恐れて生活する、あるいは神様の民の一人に加えられていることを感謝して神様のなさりを賛美しながら神様の愛を自分も生きるという生活を一体どれだけ送れるのかということになるだろうと思います。神様の裁きというのは私たちが一時喜んだというその心の中の出来事をご覧になるんじゃないんです。私たちが実際にどう生きたかということをご覧になる。それならばどういうことになるか。例えば今です、私たちがこの金曜礼拝に参加して御言葉に励まされながら宮沢をたたえ賛美しているこの瞬間はいいわけですけれども、しかし私たちがここから出ていってごく普通の生活に戻っていったときは一体どうなるんでしょうか。普段の生活においても私たちは絶え間なく神様の御業を思い返し感謝して神様を賛美するという生活が送れているのでしょうか。答えは明らかだと思います。ノーということになると思うんですね。キリスト信徒であってもあるいは牧師であっても私たちは人生の四六時中イエス様や神様の御業を思い浮かべて神様に感謝して生活するなんていうことはできていません。ですからそういう自分自身の在り方を振り返って考えるとどうしても恐れてしまう、恐れざるを得ないということになるわけです。もしも私たちが 自分の気持ちとか情熱とか決心とかそういうものによって罪を離れた清らかな生き方をしようとするのであれば、私たちは決して神様の裁きになれないんです。しかしです、そういうことを言い始めると、実は神様の裁きに耐えられないだろうというのは、ここにいる私たちだけではありません。この手紙を書いているペトロだって、あるいはどんな人間だって、ただ一人イエス様を除いては、その他の人間というのはみんな、その行い、あるいはその人生に目を注ぐなら、誰もが終わりの時に裁かれるに違いないんです。神様の前に通用するようなそういう清らかな生き方というのを持ち合わせている人はいません。私たちはすべてのものがたとえイエス様の十字架によって罪を許されたんだと聞かされているとしても、自分の生活においては自分の罪の残りかすみたいなものを身に帯びて生きているんです。当たり前のように自分の思いを中心に生きる、そういうあり方にどっぷりと使って歩んでいます。しかしそれだったら、どうしてペトロはここでそういう生活を送る人間に神様を恐れて生活しようと勧めたり、あるいは私たちは本当は天に属する者たちであり、今の地上の生活は仮住まいなのだということを語ったのでしょうか。これはただペトロが自分の思いでそう言い張っているだけのことなんでしょうか。で、そうではないんです。ペトロはここで神様が確かにしてくださった一つの御業を心に留めて語っています。すなわち、神様がご自身の一人子さえ惜しまず死に渡して、そして私たちの罪を清算してくださっているということを覚えてここで語っているんです。今日のところではペトロが、私たちみんなはあがなわれた者たちだと言います。キリストの血によって、つまり主イエスキリストが十字架の上で流された血潮によって、私たちが裁かれ流さなければならない血や、私たちが死ななければならない死は、とっくに身の代金が支払われているんだ、そういう言い方をします。18節19節です。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。あがなわれた、あがないという言葉が出てきます。少し古めかしい言葉ですけれども、その意味は皆さんよくご承知と思います。捕虜の身分の人や、あるいは奴隷の身分の人を自由にする、身の代金を払って自由にすることを表します。ですから、あがなわれるということが起こるときには、それ以前にはです、あがなわれる人はみんな囚われの身であり奴隷であったということになるんです。もともと奴隷でなければあがないの必要なんかない。あなた方はあがなわれたと言っている以上はです、その言われているあなた方というのはもともと奴隷であったに違いないんです。しかしです、聖書はこう言うんですが、このことは私たちは一度本当だろうかと疑いながら確かめる必要があるんじゃないでしょうか。私たちは果たして本当にもともと奴隷だったんでしょうか。私たちの周りには実際にです、キリストの血潮なんか何にも関係がない、自分はもともと自由だと思って暮らしている人は大勢いるんじゃないでしょうか。そしてまた、そういう人たちの間にあって、私たちも自分が奴隷であるなんて思わないで、もともと自由な身だと思いながら暮らしている時があるんじゃないでしょうか。でもペトロに言わせると、それは不自由な生活であり奴隷の生活だということになるんです。で、これは一体どうしてでしょうか。ある人がこんな説明をしているんです。この手紙が書かれた時代、ユダヤでは ごく普通に奴隷の売買が行われていた。手紙を書いているペトロも、また手紙を受け取っている人たちも、奴隷が売り買いされる様子を日常的に見知っていたに違いない。奴隷が金や銀によって売り買いされ、そして奴隷の主人が変わっていくということは、そういう意味では当たり前のことだった。ところが、その奴隷の売買というのは常に成立すると決まっているわけじゃないというんですね。これは需要と供給のバランスの問題ですから、当然奴隷の中には値段がつかないなんてこともあり得るわけです。で、そうするとその奴隷の値段というのはどんどん下がってくる。そして時にはです、自分に買い手がつかない奴隷が自分で自分の身の代金を主人に支払って自由になる、そういうことがあったんだっていうんです。自分で自分の身の代金を支払うために奴隷だけれどせっせとお金を貯めてる人がいたんだって、そういう説明をされるんです。奴隷が自分で貯金をしてたなんていうのは、説明されるまでは気がつかない、ちょっと意外に思うことですけれど、しかしもしそういうことがあり得たのであれば、それはいかにもありそうなことだと思います。お金を蓄えて自分の身の代金を支払えば自由が買えるというのだったら、そのために努力するということはあるだろうと思います。でもそこには当然問題があります。奴隷っていうのは賃金で雇われている人じゃありませんから、働いたらそれに見合った収入が得られるわけではないんです。つまりどういうことになるかというと、奴隷の中には自分がいつか自由になるんだと思ってお金蓄えようとしている人はいるけれども、そのお金の たまり方っていうのは恐ろしく遅いんです。ですから大方の奴隷というのは生涯せっせと貯金しても自分の身の代金を支払うというふうにはなりません。大抵はお金を貯めていくうちに寿命の方が先に尽きてしまうということになります。ですから、もう最初からお金を貯めないという人も大勢いたに違いないわけですが、しかし幸いにしてです、自分の身の代金を何らかの手段で貯めることができた、そして自由になる、そういうことがまれにあったようなんですが、そういうことがあってもそれで終わりではないんです。奴隷である人というのは、自分が奴隷である間は主人が食事をあてがってくれますが、ひとたびその奴隷が自由になってしまって独立すれば、もう主人は食事を恵んではくれません。すると自由になった奴隷はどうするか、今度は自分の身を養うためにやっぱりお金を貯めなきゃいけなくなるわけです。お金で自由になろうとする人は結局生涯お金を得るためにアクセスしなければならないというふうになります。で、聖書の時代ってそんなだったんだっていうんです。ここには知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは金や銀のような朽ち果てるものにはよらないって書いてあるんです。私たちはイエス様の方の話に気持ちがいっちゃうもんですから、この18節の言葉をふと読み過ごしちゃうんですが、実際に虚しい生活から金や銀によってあがなわれる、そういう現実があったんです。そういう人たちがいた。しかしそういう生活というのは結局またお金に追いかけられる生活になる。で、この奴隷の話を考えていけばです、これは別に聖書の時代に限った話ではないというふうに私たちは気づくことができるんじゃないでしょうか。私たちだってです、家計のやりくりに始まって指示お金に追い回されるようにして生活をしていくようなことがあるんじゃないでしょうか。じゃあ、うんと財産を持っている豊かな人だったらお金の苦労ってないんでしょうか。そんなことはないと思います。お金というのはほとんどの人がこれ必要だと思って欲しがるものですから、多くのお金を持つ人は実は気が休まらないんです。 自分の豊かさを失うようになるのではないか、そう思って用心深くなります。それがただ思慮深くあるというくらいならいいんですが、財産はいつも狙われるようなところがあるために、豊かな人はただ思慮深いなんていうことでとどまっていられないんです。どんどんどんどん疑り深くなって、心の底から他の人を信用するということが大変難しくなる。結局豊かな人であってもやっぱり金や銀を守るんだと言ってそれに使えるような生活になってしまいます。でただ私たちはです、ここで金や銀という言葉で代表されるような 人生の思い煩い、富に対する執着というものには全ての人が慣れっこになっているためにそれが不自由だというふうに思わずに暮らしているだけなんです。自分が本当にそういうものに捉えられているということに気がつかないもんだから自分は自由だと思い込んで生きています。しかし改めて考えてみると、私たちの生活というのは多かれ少なかれお金を追いかけ、あるいはお金を守り生きていく、そんなところがあるんじゃないでしょうか。そしてそういう時私たちはです、自分の人生を収支で計算して、とにかくそこが、辻褄が合うようにそんな風になってしまっていくことがあるんじゃないでしょうか。結局一生がお金の奴隷になっていく。でペトロはそういう奴隷の生活を私たちは過ごしてきた。ところがそういう奴隷の生活から私たちを自由にするものがあるのだという話をここでしているんです。私たちがお金を主人としてお金のやりくりに気を使いながらただ息をして一生過ぎていくというのではなくて、この一生を誰に捧げるのか、その私たちが一生を捧げる相手を与えてくださり、また本当にその方のもとで私たちが喜んでこの生き方でいいんだというふうに生きることができる、そういう主人となる方との出会いを与えてくださる、それは何かといったときに、主イエスキリストが十字架の上で流してくださった尊い血潮が私たちに新しい生活を与えるのだというふうにここで語ります。キリストの十字架を知るときに私たちは本当の意味で贖われ、そして自分の主人である神様に希望を置いて生きる自由なものとして生活することができるようになるのだというんです。でもどうしてでしょうか。それは神様の一人子であるイエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの贖いとなってくださったからです。イエス様がご自分の命を支払ってくださって、そしてあの苦しい十字架の死を通して、どんな時にもあなたは神様から見捨てられてはいない、大切なのだということを示してくださっているからです。イエスが私たちのためにご自身から進んで十字架に向かっていってくださった。そしてあなた本当に大切なものなのだと神様の愛を教えてくださるからこそ、私たちは本当に神様に感謝して、その神様を自分の天の父と信じ恐れつつ生活できるようになるんです。ペトロはここで神様を恐れて生活すべきです、そう進めます。神様を恐れるってどういうことか。ただいたずらに怖がることではありません。私たちは心の底で怖いと思う相手には本当にはついていくことができなくなります。恐怖から一時形だけ従うように見せるということはあるかもしれませんが、しかしそれはここに言われている本当に神様を恐れて生きる生活というのとは違います。神様を怖いと思って形だけ従う生活というのは神様を恐れて怖がって生きる奴隷の生活です。ところが神様はもともとそんなふうに神様を怖がることしか知らなかった、そして自分の一生ってこのまま生きてしまったら最後には神様に全て裁かれて滅んでしまうんじゃないか、そういう不安を持ちながら生きている私たち一人一人を真剣にご覧になり、また本当に生きるように覚えてくださるんです。 私たちが自分の在り方をごまかして、そして神様の裁きについて本当に不安を覚え、逃げ腰になりそうになっている。そういう人間のために、大丈夫だ、あなたのための罪の清算はもうすでにつけられているのだと言って、主イエス・キリストを十字架にかけてくださったんです。主イエスは、そういう御業をなさるためにこの地上に来てくださって、そして自ら十字架に向かっていきました。ですから、イエス様は十字架から復活した後にです、逃げ散った弟子たちを一人一人訪ねていかれるわけです。あなたのために私は死んだのだ。そしてあなたの罪は清算されているからもう生きていいのだ。そういうふうに神様の側がイエス様を通して御業をなさってくださる、それによって私たちは贖われたんです。それが知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのですというふうに教えられています。ペトロは神様の側のそういうなさりようを見つめながら、この私たちは今地上で仮住まいをするものなのだ、本当に神様の前に取るに足らない、なぜ帰り見ていただけるのかわからないようなものだけれども、しかし神様が顧みて生きるようにとおっしゃってくださっている、そういう一人なのだとペトロは言うんです。ペトロ自身はイエス様のことを三度知らないと言いました。しかしそれでもやっぱり私は許されて主のものとされている、今地上で仮住まいの生活をするものとされている、そのことを心から感謝して神様を心から恐れあがめて生活しようではないかと、そういうふうに呼びかけているわけです。私たちも同じではないでしょうか。虚しいものに追いかけられ、また虚しいものに支配されて一生を過ごすのではなくて、今日私たちに命を与えてくださり、ここを生きるのだとおっしゃってくださる神様に心から感謝をして、そしてキリストにあがなわれ生かされていることを心から賛美して生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちのこの地上での生活をご覧になります。私たちの生活は破れだらけです。本当にあなたのことを忘れ、イエス様も抜きにして、しばしば自分の思いにとらわれ、それを追いかけて過ごしてしまいがちな、悟りのない獣のような人生を過ごしています。しかしあなたはそのような哀れなものを深く御心に留めてくださり、あなたと結ばれた命を生きるように主イエス・キリストを贖い主として送ってくださいました。私たちの代わりに十字架の出来事を主イエスが耐え忍んでくださり、そして私たちにその主イエスの御業を通して神様の愛が確かにあり、命が神様から与えられているのだということが示されていることを感謝いたします。どうか今この地上でそのようなあなたの御業を褒めたたえ、そしてまたこの地上の生活を終わりまでそのような幸いな民のうちに歩み、終わりの日にもあなたの身元でひたすら御業をたたえ栄光を賛美する、そのようなものとしてくださいますように。どうかそのことによってあなたが私たちに命を与えてくださった意味を私たちが覚え喜びながら過ごすものとさせてください。この金曜日の時、兄弟姉妹方がそれぞれに与えられている生活を歩んでいらっしゃいます。どうぞその一つ一つの生活をもあなたが御心に留めてくださいますように。そしてどうかあなたの慈しみを受けるものとして、生きることを通してあなたの恵みに感謝し、またあなたを讃えながら生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために 十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。